こんばんは。おはようございます。こんにちは。はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して生放送でトークをお届けしています。今日はストリーム配信届いているでしょうが、トムさんがなんかスタジオでバタバタと厳しい顔をしている。何でしょうか。多分ストリームの声は届いているような気がするんです。リスナーの皆さん、いかがですか。あ、来た。雫の音のような音が聞こえるって、なんかリスナーの人から来ます。雨降ってるんですよ、京都。雨。なので、雨の音がしとしと、ポトポト、問いの水の音が聞こえてる。そんな感じでしょうか。そうなんです。今日は関西は雨がかなり激しく降っていて、今朝も雨の音で目が覚めた感じなんですが、はい。トムさん、me is alright。 あ、トムさん何も言ってくれない。顔が I don't know。 でも多分ストリーム入ってると思うんで話を続けていきたいと思います。今日のダブルアリフのスタジオ、焦っている機材担当のトムさん、セントレスカーリュータさん、京都からムギコです。そして今日はスタジオにゲストをお迎えしています。どうなんだろう、大丈夫になるか。まずセントレスカーはつながっているかな。リュータさん、こんばんは。
こんばんは。
今日はそちらは晴れですか。
今日はいい天気ですね。爽やかな晴れで、
爽やかね。
気温20度ぐらい、20度ちょっとぐらいでした。
あ、じゃあ本当爽やかっていう感じですね。はい、じゃあ声は入ってると思うので、スタジオとドキドキしながらつないでみたいと思います。スタジオ、ゲストの今日は、吉澤さんをお迎えしてるんですが、大丈夫でしょうか。マイクに入れますか、吉澤さん。あ、こんにちは。よかった。トムさん、サウンドイズオーライト。あ、なんか焦ってる焦ってる焦ってる。トムさんが焦っている。でも多分大丈夫だと思います。吉澤さんに自己紹介していただきますが、吉澤さんは昨年8月から今月の5月までイリノイ大学のセンターフォーイースティーシアンパースフィックスタディーズの客員研究員をされています。じゃあ吉澤さん誰かということは、吉澤さん自身から紹介していただくことです。よろしくお願いします。
あ、はい。僕はですね、新潟国際情報大学というところで、韓国語ですとか、あるいは韓国の歴史ですとか、あるいはその日本と韓国の歴史、などを教えています。で、勤めてから11年目になるんですけども、今回その在外研究の機会を得て、こちら あのイリノイ州のですね、イリノイ大学のアーバナ・シャンペン校で、お世話になっていると、そういう具合なんですけども。
シャンペン、アーバナに最初に来られた時どんな印象でした。
田舎だなと思いますね。
やっぱりそうですよね。私も何年か前に在外研究でシャンペン、アーバナに来た時は、って街ダウンタウンがかなり小さい感じがしてびっくりして、で雨が降った日だったのかな、草の香りがしたりとかで、なんか、違う環境に来たなっていう感じなんですが、じゃあ今日はそんな話とかも含めて、いろいろ吉澤さんとお話をしていきたいんですが、まず何とお呼びして よろしいですか、吉澤さんを。
日本語では吉澤さんでいいと思うんですけど、例えばアメリカで吉澤っていう名前とても長いので、僕は下の名前文俊と言いますけど、どっちか迷ったんですけど、とりあえずヨシというふうに呼んでもらってます。
ヨシですか。わかりました。
もちろんここでヨッシーさんと呼んでいただいても構いません。
あ、はい、じゃあヨッシー、あるいはヨッシーさんでいこうと思います。よろしくお願いします。はい、ヨッシーさん、
はい、お願いします。
リョタさんとかはアメリカで何て呼ばれてるんですか。
僕は普通に 自分の名前を使ってますけれども、
リュータみたいな、
リュータですけど、リュータっていうのはすごく発音、英語では発音しにくくて、 RYU は発音しにくくて、うん、僕も自分でも英語で喋ってる時には言えないので、
うん、
リュータですね、
ユータ、
リュータ、リ、R の部分に追加のシーンが入る。
あ、そうなんだ。
リアリュウリョウの音、リアリュウリョウの音は英語には存在しないので。
ああ、なるほど。そっかそっか。名前によっていろいろなんです、
ね。呼んでもらえないんですけど、まあ、自分でも発音できないし、
うん、
違っててもいいので、かたくなにちゃんと本名でというかやってます。
私は麦子って呼んでもらえるんですが、時々無地とか言われたりする、なんか、無印が入ってたり、良品が入ってたりしてると、麦じゃなくて無地って記憶されて、無地って書かれたりすると、まあちょっと違うけど、まあいいか、みたいな感じになるんですが、はい、じゃあ、ヨッシー。ヨッシーは言いやすいですね。
なんかスーパーマリオのキャラにヨッシーというキャラがいるらしいんですよ。恐竜みたいな。で、みんなヨッシーって呼んでくれる。
じゃあ、ヨッシー。じゃあ、でもなんかやっぱさん付けて呼んでしまいますが、ヨッシーさん、今日はいろんな曲、おしゃべり、交えていきたいと思いますが、最初の曲はヨッシーさんが選んでくださった、曲なんですが、村下構造の初恋、リュウタさんこの曲ご存知ですか？
どうでしょう、
ね、ここで世代が違う。私村下構造っていうアーティストの名前は全然頭になかったんですが、曲を聴いた途端にああ懐かしいと思ったんですが、ヨッシーさんはこの曲をいつ頃リアルタイムに聞かれた？
多分これは僕が高校生の時にラジオで聞いたのが初めてだったんじゃないかなと覚えてますけども、で、まあとても
高校生ぐらいですね、
その声がいいなっていうのを覚えて、で、まあいい曲だなと思って、で、まあ村下さんってどんな人なんだろうなっていうことは、まあ方はと当時は全然テレビとかに出てまあ、いらしたことはあったんですけど、見る機会なかったんでよく分かんなかったんですけど、ずっと後になってから、ああ、なんかそのおじさんなんですけどね外見がね、
そうです、アイドルじゃないですよね、
なんだけども、まあそのギャップがまた面白くて、でしかもまあね、ギターのね、テクニックもすごかったりして、いやこの人すごいなってこう、知れば知るほど好きになりましたね。
なんか染み通ってくる声だし、早く亡くなられたんですよね。
そうですね、
ということでまず聞いてみたいと思います。ヨッシーのおすすめの曲、村下構造で初恋です。トムさん、ミュージックワンプリーズ。
悲しくさせたよ一人の午後は、恋をして寂しくて届かぬ想いを温めていた。
ではアーバナーションプイベント情報ということで、リュウタさんいかがでしょうか。今日はどんな、
はい、イベント情報としては2つあります、はい、まず今、まあ、もう始まってるのがあったのでこっちから、ジャパンハウスのイベントですけれども、ジャパンハウスでギャラリーデイズっていう、タイトルで収蔵品を展示する、いろんな美術品とかお茶の関係のものとか、いろいろ収蔵しているものが、普段展示とかはしてない あの博物館ではないので普段は展示とかしてないですが、結構いろんなものを所蔵しているので、
タコとか、
そうですね、うん、それを見せる週ということで、うん、今やってます。水曜日から始まっていて日曜日までやっているので、うん、まあ、明日明後日土日とまだ日があります。朝の11時から午後の4時までです。で、まあそうですね、はい、あの佐藤正造先生の書道とかお茶の器、うん、あと今年はタコのコレクションも出してる
みたいですね、
うん、はい、
今ねジャパンハウスお庭もきっと新緑が綺麗で、うん、気持ちよい感じで、あのふーっと座っててもいいかなみたいな、ちょっと立ち寄って、でこういろんな所蔵品を見るっていうそういう機会ですね、はい、5月10日から始まっていて、ね、日曜日まで、
日曜日までです。で、土曜日日曜日明日と明後日は午後1時からそれぞれ、明日土曜日は佐藤正造先生のカリグラフィーお習字のデモンストレーション、うん、それから、日曜日は郡司貴美子先生元館長ですねの、うん、着物のプレゼンテーションがあるそうです、うん、
それからもう一つ同じ頃に、
はい、もう一つのイベントも明日ですね、土曜日の朝なんですが、うん、アラートンパーク、シャンペーンの隣町とか、隣町というにはちょっと遠いかもしれないですけど、モンティセロっていうところがあって、そこにアラートンパークっていうイリノイ大学が土地を持ってる、まあ公園というかなんというかがあります。でそこで毎年夏になると野外コンサートあるんですが、第1回目が明日土曜日の、朝11時から子ども向けのコンサート、キッズコンサートです。大人、一応大人8ドル子ども5ドルのサジェステッドネーションしてくださいということで、11時から12時まで、普通のそのコンサートシリーズになると普通は金曜日の夕方、だいたいこの放送と同じぐらいの時間、
そうです、夕方多いですね、
そうですね、うん、にやるんですが、まあ明日は子ども向けっていうことで、土曜日の午前中のコンサートになります、うん、
イベント情報は2つで、それから、
はい、それから、はい、明日はイリノイ大学のコメンスメント卒業式もあります、
うん、
まあ、学部によっての卒業式っていうのもまた別にあって、それは今日ぐらいから日曜ぐらいまで、
うん、あそうなんだ、
バラバラにあるんですけれども、あの明日が全学のセレモニー、うん、朝9時半からで、場所はメモリアルステディアム、あのフットボールのスタジアムですね。
じゃあ、今日もうすでにみんななんかあのガウン着てはるのかな。
そうですね、もう借りられると思いますし、あと記念撮影とかも、借りてるガウンは大体卒業式に着るガウンって大体借りるものなので、借りてるうちに記念撮影とかもしちゃわないといけないので、うん、結構前後5はあんまりないか、返さなあかんので、あの、
うん、
そうですね、昨日今日ぐらいからはキャンパスで見かけるんじゃないでしょうか。
あ、そうか、卒業、日本の卒業式で袴履く、あの着る人たちが借りるみたいな、そんな感じかもしれないですね。
そうですね、まあ、あの着物とか袴は着付けもあるので本当に当日しか着られない、
もう朝から早朝から、
うんうん、ガウンはあの着付けとか必要なく、まあまあ、あの、うん、ちゃんと着方っていうのはもちろんありますけど、あの、袴ほど複雑なものではないので、
うん、いかが、ヨシーさんいかがですか、今日街をが雰囲気違うなとか、卒業式っぽいなみたいな。
うん、今日はあのキャンパス行かなかったので、あのちょっとよくわからなかったんですが、あ、うん、まあ、明日その卒業式があるということなので、ちょっとキャンパスを歩きたいなと思っています。
楽しみですよね、日本とは全然また違うだろうし、はい、卒業式だということはもう学期が終わり 何ですか。
そうでしょうね、イリノイ大学は試験期間のすぐ後に卒業式あるので次の日ぐらいにあるので今日で終わりかな。
でもいつも不思議に思うんですけど、試験終わって自分が卒業できるかどうかってそんなすぐ分かるんですかね。
分からないです。分かってないです。
じゃあ卒業式イエーってしてその後あもうちょっと試験講義で取らないといけないとかってこともあり得る。
あり得るんじゃないかなと思うんですが、ただあれ今のどうだったかな、ただ夏に単位を全部取って卒業する予定の人でも、うん、夏に卒業する予定があれば5月の卒業式に出ていいはず、
うん、
なのでもし万一春学期で単位を落としていてあれも夏に取ればなんとか他の人と一緒っていうことではある。
じゃあ人によってたま卒業できなかった自分2回目の卒業式とかってそういう人もいるかも。
はないと思いますね。特に、はい、PhD にまで行ってしまうともう論文出してないと卒業式出られないので、さすがにそういうあれっていうことはないというか、あると思うんですけど、はい、授業の単位で卒業する学部と修士の時はあるかもしれないですね。
うんうん、でスピーカーがまた、
そうですね、今年のコメンスメントスピーカーは、ニコ・ファーマンです、俳優で、うん、まあコメディアンというかなんというかとか他にもいろいろやってるニコ・ファーマンなんですけど、イリノイ大学の卒業生で、特にジャパンハウスに結構関わりが深いというか、佐藤正造先生が館長だった頃の卒業生で結構最近よく来てますね。
この春少なくとも遥かな章では3回ぐらいはニッコ・ハーマンの名前を言ったような気がするんですね。違うイベントで。だからさっきまたって言ったの卒業式のスピーチがまたじゃなくて、遥かな章ではなんか馴染みの勝手に馴染みと言ってますけども、お名前だなと思って、はい、ありがとうございます。